校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を、こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは関西視察のため今日はお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。ちょっと噛んじゃったんですけど、
うんうん、
先週鶏ソース紹介したじゃん。
おお、
浜松の、そう、うん、でゴミ醤油で買えますって言ったら、うん、聞いてくれている人がすぐ買いに来てくれて、
うんうん、へえ、味噌買わないでソースだけ買って帰ったの。
味噌も買ってくれたんだけど、このいつもうちで味噌を買ってくれたり、うんうんうん、味噌作り教室に参加してくれていた方なんだけど、うん、ソースまで売ってることに気づいてなかったみたいで、
あの少ない商品数の
だからもう、うん、これ買うぞって決めたら結構周り
もう味噌しか目に入んないよ、ね、
そうそうそう、味噌しか目に入んなかったから、うん、あのラジオを聞いて、そんな、そう、目玉焼きにかけたくなるソースがあるのかって買いに来てくれたので、なんか嬉しいなと思って。その
あれだね、感想聞きたいね。
うん、確かに。じゃあまた感想を聞かせてください。なんかすごい本当に自分の好きなソースの話ができたから、うんうん、なんか広まってることが嬉しくて、
う
ん、
あ、ついつい喋っちゃった。
そうそうそう、だからソース屋にな
るか、
う
ん、いやだから味噌を裏に隠しとけば全商品見てくれるんじゃないかな、
う
ん、
でもうちゴミ醤油で醤油ってないじゃん、
うん
うん、ソイソース、だからソース始めましたっていいんじゃない、
うん、
ややこしいか、
うんうん、
そう、でもソースがその広まって嬉しいなっていう話をしたかったのです、うんうんうん。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク、
今日の手前味噌は旅道具の話。今日のゲストは山梨県南アルプス市に本社を構えるトラヤエクイプメント旅道具トラヤの浦壁俊弘さんです。浦壁さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、ようこそ。
ようこそ。
ありがとうございます。
簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、旅用の道具、旅をするための道具を作るアウトドアブランドです、うん。3年前に創業して、うん、その頃から山梨県で、活動をしたいと思い、最近山梨県へ引っ越してきました。
嬉しいですね、うん、
そう、私は初めてトラヤさんを知ったのは、はい、今年の5月にあった森道市場というイベントで、いろんなアウトドアのグッズが売っているゾーンにいて、その時は私は洋服屋さんだと思っていて、
はい、
なんか一緒に行った仲間にすごくイケている、うん、パンツが売っているお店があるよって教えてもらっていってでまさか山梨県で作っていると思っていなかったので、はい、その時に初めて知りました。
そうか、
はい、でその私が初めて行った時は、まあ、パンツとか洋服がメインだったんですけど、旅道具というのはどんなものなんですか。
はい、そうですね、まあ、僕たち自身もあの旅が好き で、
はい、
でアウトドアも好きで、うん、両方やってたんですけど、うんうん、旅の道具ってあの結構アウトドア用品をそのまま使うことが多いんですよね、うんうん、まあ、動きやすいし、うんうん、あの軽かったりもするので、ただ それを使っていると装飾型だったりとか、うんうん、いらない機能とかも多かったりするので、うんうん、じゃあ旅をするための道具っていうのは世の中にはあまりないなっていうのが分かったので、うん、それを作ったら面白いかなっていうのでやってます。う
ん、兄も何かトラヤさんのグッズを持ってるの？
うん、ね、今注文して来るの待ってる、
うん、
うん、
何を？
それこそあのズボンをお願いしました、
うん、へえ。
で、なんかね、タイの民族パンツみたいな感じだから、うんうんうん、ベルトとかなくて、ベルトはあるのか、うん、なんていうの？
ベルトはある。
サイズが多少前後しても大丈夫なズボンなんだよね。
うん、
うん、すごく動きやすくて、うん、一番あの感動したのは履いてちょっと歩くと、試着してから買うんだけど、
うんうんうん、
なんかね、履いてる感じがしないんだよね、
うん、お 軽いってこと？
履いてる感じ、履いてる感じがしないとちょっとあれか、まずいか。
そうだね。
なんか履いてるんだけど、うん、なんていうの、なんかこう、余計な圧力が、余計なストレスがかからないっていうか。であとポケットも大きくて、
うんうんうん、
どっかちょこっと買い物行くときとか、まあ、旅行行くときとかもいいなっていうのは、もうなんかスッとこう入ってくる感じのズボン。
うん、
うん、でもまだ届いてないから使ってないんだけど試着の感じでね。
でもズボンもその旅道具なので、例えば山にも少し行けたりとか、街でも履けたりっていう感じなんですか？
そうですね、僕らが考えている旅っていうのは、まあ、いろんなところに行くことを想定してるし、別にそれで距離でもなかったりとか、うんうん、場所でもないかなとは思うんですけど、やっぱりその中には街であったり山であったりっていうのが出てくるので、ちょっとどこでも使いやすいものっていうので作ってますね。
だとね、あの、そう、兄がね、ちょっと言いたいのが、浦壁さんと、まあ、最近ちょっと会う機会が多くて、うん、で、あの、毎回自分の作ってるズボン履いてるの。
ああ、そうかも、
うん。そうそうそう。いや、なんかいいなと思って。僕も毎朝、自分の作った味噌飲んでるんだけど、なんかなかなかそういうことする人っていなくない？
うん、
なんか作ってるけど、なんかその仕事のための仕事だったりするから、でなんか本当に自分が欲しいものを作ってやってるんだなっていう姿勢がすごく良くて。
実際にそうなんですか？
まあ、もしかしたら僕と会う時だけ買ってるのかない
や、結構やっぱり履く機会はすごく多いんですよね。で、まあ、仕事で履くことも多いんですけど、うん、逆に言うと、普段着って今まで持ってたものがほぼ使えなくなってるんですよね、自分たちの使いすぎちゃって、うん、
それは自分たちのがやっぱ使いやすくて着たくなる洋服。
そうですね、まあ、それもありますけど、もともと僕服も好きでいっぱい持ってるんですけど、全然着なくなっちゃって、
へー、それすごいね。
すごい。
もともと味噌作りで100種類ぐらいあったけど、自分の手前味噌しか飲んでないみたいな。なんで
そう、比べる対象が味噌になっちゃうから。
味噌でやるとちょっとややこしいか。
うん、
でもやっぱりお客さんに今すごい待っていただいてるので、
うんうんうん、
自分たちが着るものってすごい後回しになっちゃうんですよね。だから僕はもうブランド始めた頃に作ったやつとかを未だに履いてるし、新しい
の型が古いやつ、
そうなんです、そういうのもあるし、破れたまんま直してなくて履いてるやつもあるし、
そうだから山梨でうちのイベント来てもらった時かな、うん、なんか破れてるの履いてて、うん、すごいっすね、使い古しててって、だからそういう背景があったんです
ね。全部洋服はご自身でデザインされて、生産もご自身で？
そうです、はい、僕と妻と基本的には2人でやってます。
すごいよ、ね、よな、
なんかクラフトワイナリーを見てるよう
で、そうで、トラヤさんのその売り方とかも面白いなと思っていて、普段買えないんじゃないですか、
はい、
うん、そうだから普段あれですよね、その受注生産というか、そのいろんな全国のお店回って試着して、うん、で浦壁さんに注文する受注生産スタイルなんですね。
そうですね、やっぱり売り方も含めてちょっと旅道具っていうのを提案しているので、自分たちも旅をしながらお客さんにも来てもらって、そこで直接出会った方に売るっていうのをしたいんですよね、僕らは。
でもそうしたら5ヶ月なっちゃいますよね。
そうですね。
でも本当、もともと洋服とかってそういうことですよね。
そうですね、もともとはそういう
もの です
ね、
だって生地ね、起こすとこから考えたら半年じゃ効かないからね、その昔の考えから言うとね、
うん、でもそのなんかまた味噌に例えちゃうんですけど、その洋服を普通買って待つ楽しみってそんなに今ないじゃないですか。なんか欲しければポチってやってすぐ届いたりとか、お店に行ってその場で買ったりするので、
それからなんかブランドもんだったら、メルカリで誰かがね、着たやつを型落ちをね買うとか、そんな感じだけど、な
の
で
その今5ヶ月を待ってるのはどんな今気持ちなのかな
って。そうなんか散々待ってるってなんかプレッシャーかけてるように聞こえちゃうかもしれないですけど、僕は割と楽しんでて、なんかその面白いことやってるなと思って、
今洋服って結構その流行りがすごく多いので、多分5ヶ月待ってたら 流行とかって、うん、なんだろう、変わっちゃったりするけど、うん、そうじゃない、うん、じゃないですか。
そうだからずっとその多少なんかチェンジしてることあると思うけど、うん、同じものをずっと作り続けるって姿勢の表れだし、うん、すごくいいですよね、
うん、そうですね、まあ、そこら辺はまあ味噌とも近いかなと思うんですけど、
あ、よかった、やっ
ぱり そうさっき私勝手に味噌に寄せようとしてて、
やっぱ同じものを、ね、作り続けたいなっていうのは僕らもすごい最初の頃から考えてて、やっぱり僕らみたいな規模でやってると、うん、逆に言うとあんまり広げづらいんですよね、うん、作りきれなくなっちゃうので、うん、だからなるべくあの少ない品目を長く使い売り続けるっていうのが、まあ、僕らみたいなやり方で進むべき道なのかなと思ってますね、
うん、今旅道具で今洋服のズボンの話をしたんですけれども、はい、他にはどんなものが今製品ではあるんですか？
パンツと、うん、あとはバックパックが、うんうん、2種類、あ、3種類ですね。あとは小物類とかがあります。
そうで全部その受注生産なんですけど、はい、山梨に本社があるので一箇所だけ山梨で買えるところがあるんですよね、
うん、そうですね、まあ、買えるというか基本的には全国のお店を回って受注会を僕たちが直接やってるんですけど、うん、その甲府、うんうんうん、市にあるサンデーさんっていうアウトドアショップだけは、うん、毎月決まった量だけ受注を取ってもらってるっていう感じですかね、うんうん、だから行って買えるというか、うんうんうん、行ってオーダーをしてもらう感じです、
うんうん、そうだから、うん、俺も、先月注文したんですけど、うん、その前の月に月の半分ぐらいに行ったら、うん、いやもう受注終わってますって言われて、うんうんうん、でまた月の頭から決まった数だけ受けるんでって言って、うんうん、だからなんかもう本当満を持して注文できたのよ、うん、
サンプルは置いてあるので、多分今日話して気になる方は現物はサンデーさんに行って、はい、見ることはできるので、
入ってどんなものかは確認できる、
う
ん
う
ん、
で受注会はいつもじゃあ月のもうこの日ですよっていうのが数が決まってるので、そこにみんな合わせて注文しに、
カバンもバックパックも一緒なんですか？
一緒です、カバンも。
うーん、ちょっと私も試し履きしに行こう、
うんうん、次はだからバックパック、バックパックも5ヶ月待ち
5ヶ月待ちですね、
うん、でもね2人で作ってるからね、うん、そうなっちゃいますよね、
うんうんうん、
そうなんですよね、うん、
いやいいですね。でなんか浦壁さんのいつも私はインスタグラムとかも見させてもらってるんですけど、はい、こう結構、うん、普段にこう暮らしながらアウトドアとかもしてる姿がすごくいいなと思って、
うん、
で自分もその山とか登ったり自転車乗ったりして、でさらにその自分の着た洋服を着てるっていうのがすごく説得力があるというか、
そう、ね、生活の延長線で仕事してるからいいよね、
うんうんうん、で今日はちょっと勝手に味噌に寄せて話しちゃったんですけれども、はい、貴重なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは旅道具トラヤの浦壁さんでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。先週も発酵デザイナーの平木さんお休みだったんですけど、うん、ちょっと11月は旅に出ているので、うん、なかなか参加が難しいということなので、うん、平木さんファンの方には本当申し訳ないんですけど、
うん、
平木さんが、
いやでもその分ね兄が頑張る、
あ、うん、じゃあ平木さんファンの方がね兄ファンにもなってくれるように、うんうんうん、頑張ってください。
見放さないでもらいたいです ね、
平木さんが帰ってきたらまた平木さんが見てきた発酵の話をたくさん聞こうかなと、
うんうんうん、そうですね、
思います。
もしかしたらちょっと年内あんまり出ないかもしれないね
そうだね、ちょっとどうにかして山梨に帰ってきてもらって、うんうん、ラジオ出てください、
うん、
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌で、すみません。
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。